ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。今週はホルモンウェルネス産業主催、ライフシアター代表の永井博美さんにお越しいただきました。永井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、永井さん、早速なんですけど、
はい、
ホルモンっていうと私なんか安楽亭のイメージしかないんですけど
美味しいやつ。
そうですね。ホルモンウェルネスってなんかあまり聞き取れない言葉かもしれないんですけど、はい、早速これって何のことなんですか？
はい、ありがとうございます。まさにですね、中村さんのような方が一般的にはもう多いです。だいたいね、ビールに合うやつでしょうとかね、どこのお店が美味しいのとか聞かれちゃう感じなんですけれども、はい、はい、ホルモンっていうのはですね、私たちの体の生命維持活動を担っているような存在の一つ、目に見えない内側で働いている存在なんだって、一旦思っていただければ嬉しいなというところですね。
まずは食べるものではないと。
あ、そうです。食べるものじゃない方のホルモンなんだな、今日はっていうとこです。
あれですかね、よくなんかホルモンのバランスを整えましょうとか。
はい。ああ、素晴らしい。
そうですかね。
そうです、そうです。まさに、
うんうん。はい。このホルモンを、まあ、大事にする、ケアする、まあ、活動というか文化づくりを永井さんはされていらっしゃると。
はい。その通りでございます。
ちょっとこの辺はまた後ほど詳しくお聞きするとしまして。
はい。
永井さん、今までに非常にこう、いろんなご経験をされてきていらっしゃるということをお伺いしてるんですけども、もともとはホルモンに関わるお仕事をされていたわけではなくて、うん、全く違うお仕事をされていらっしゃったんですよね。
そうですね。いわゆるアパレルって言われる領域とか、婦人服とか、うん、人が着ることでこう美しくなったりする、そちらの企画やデザイン、開発の方を長く携わっておりました。
アパレル関係っていうと、私の先入観かもしれませんけど、
はい、
女性の人たちがすごくたくさんいて、
はい、
活躍してる雰囲気を思い浮かべるんですけども、
うんうん、
実際にはそうではなかった。
まさにですね、よく言われます、華やかっぽいよねってね、うん、言われるんですけども、うん、表向き、ね、仕上がったものの世界は華やかかもしれないんですけども、実際やはりものづくりの現場であるっていうところでは、もうね、ガテン系ですね。はい、
男性社会。
男性社会ですし、本当に工場とか工場、生産現場っていうのは本当に夏はとんでもなく暑いし、冬はものすごい寒いしっていうような現場で、本当に糸作りの開発から私たちはやっておりましたので、もうね、原料のそのプラントとかですね、みんなヘルメットかぶってるみたいなそう、そんな環境でも開発会議をしたりとかね、もう本当男性9割っていう感じの社会でやってましたね。
実際今永井さん画面の前にいていただいて、それを拝見しながらこのインタビューさせていただいてるんですけども、
はい、
まあ、永井さんとてもスラッとしてらっしゃって、なんかそのガテンの世界とは無縁な感じに見えるんですけども、
うん、お、嬉しい、なんか嬉しい。
当時はもうそのガテンの男性社会の中で生きてらっしゃったってことですか？
そうですね、本当にガッツだけはあるぞっていうところと、うんうん、なんていうかな、もう根性でやるんだっていうそんな中であって、でやはりその原料の開発から携わって、結局最後お客様に提案するっていうところまで携わっていたので、うん、その特にデザインとか企画っていうのは正解がないじゃないですか、正解がないものを作り出して提案していくっていうところでは、やっぱり細部にこだわっていったりすると、当然時間がなくなる問題っていうかね、うんうん、当たり前のように終電でしたし、うん、当たり前のように朝早く来てっていうところで、うん、そして当たり前のように付き合いがいいので飲みにもよく行く、ガッツと気合と根性でやっていたっていうところはありますね、
うん、なんかもう、はい、あれですね、ゴリゴリのセールスパーソンの世界に行っても通用しそうですよね。
まあね、まあ本当やってることっていうのは、うん、本当そうかもしれないですよね。ゴリゴリでしたね、今思えば。泥臭くっていうとこですよね。う
ん、でもその社会の中で、やっぱりこう理不尽に感じられたような経験があったんですよね。
そうですね。っていうのは、やはり男性たち、営業また営業の人たちは、企画やデザイナーっていうのも男の人を使いたかったみたいなんですね。扱いやすいって思っていたみたいで。で、まあ私はたまたまね、ガッツと気合と根性でやれたからやれてたとは思うんですけども、当初、採用されて行きましたらですね。なんだ、女かよとか言われましたからね。
なんともあからさまな。
女かよって言われて。そして、その時の私の感情はですね、くそーって思いまして、この人たち、仕事、私の仕事で見返すしかないな、みたいな。なんかそんな、いきなり戦闘モードだったっていうのは、ものすごく覚えてます。
そんな感じにはあまり見えませんが、当時の永井さんはもう負けん気が強くて、
そうですね。
こいつ
生
はもう
意気。
絶対勝ってやると。
そうですね。ギャフンと言わしてやる、みたいな。なんかそんな、そんなモチベーションでしたね。
そうなんですね。ギャフ
は
ン
い。
なんて漫画のセリフでしか見なかったですけど、当時はそう思ってらっしゃった中で、
はい。
ただ頑張りすぎちゃったんですよね。
そうですね。
それでちょっと体の調子を崩しちゃったと。
やっぱり、なんていうんです、すごい探求したいし、なんか途中で諦めたくないし、なんか完璧を目指したいっていうね、なんか完璧だからいいってことだけでもないとは思うんですけれども、やっぱりその完璧目指していくって、本当に、この人たちっていうのはそのね、男性の営業さんたちとかに、なんか、なんていうかな、手抜いたなとか思われたくないしって、すごく、まあね、手を抜かない当たり前ですけど、ものすごくやっぱり詰めて仕事していたっていうところから、ある日会社に行けなくなりまして、行こうとするんだけど、電車の中で苦しいみたいな。息できない。なんだろう、これ、心臓が悪いかな、肺が悪いかなっていろいろ調べた結果、精神疾患の領域なんじゃないかって気づいて、血液検査とかね、レントゲンみたいな、何も悪いとこがない。で、パニック障害って言われるものに、どうも自分は当てはまるんじゃないかっていうことがあったりですとか。はい。で、その後も、結婚したけど赤ちゃん授からない。なんでかなって言って。で、不妊治療っていう道に入ってったっていう経験がありますね。
まあでもその後、お子さんには恵まれて、
はい。
男の子でしたっけ？
はい。おかげ
ね。
さまで今、元気な11歳、
ね。
男の子、います。
でもその後、妊娠、ご出産を機に、独立
はい。
開業なさられたん
は
で
い。
すけども、そこでまた、ちょっとこう浮き沈みがあったわけです
そう
ね。
ですね。まず産後、結構大変だったのは、まあまあ高齢出産という領域の年代で出産しまして、で、思った以上にやっぱ体力とか、あとはやっぱり今だからわかるその産後のホルモンバランスの乱れっていうところですごく辛くて、なんか出産前のような自分でない状態が、例えば認知機能や記憶力や育児書読んでも頭に入ってこないとか集中できないとか、なんて私は能力がなくて、なんてポンコツになってしまったんだって、やっぱりなんかね、イライラしちゃう。すぐちょっとしたことで。なんかお母さんが良かれと思って手伝いに来てくれてもイラッとしちゃったりとか、なんかそんなような体力もない自信もないってなりながらも、でも保育園も入れなくて、社会復帰も難しいっていうところで、本当になんか社会から断絶されたような孤独な気持ちにあったんで、もうやめちゃおうと。独立しちゃおうって。なので私は皆さんのように素晴らしいビジョンや事業計画があってやめて、ね、自分で会社を作ったとかいうことではなく、もう環境などで致し方がなく、もうやめちゃったみたいな、自分でやればいいやっていうところで、既存のお客様からお仕事をいただいたりしてきていたんですが、まあ、多くの方が経験されていたコロナ、コロナでですね、すべてが止まりまして、で、私は新規事業があると初めてお仕事をいただける立場にあるので、新規事業はすべてコロナが落ち着いたらねって言われて。コロナが落ち着くって、いつだろう。まあそんなところでですね、困ったなと思っていて、で、何ですか、他のデザインの仕事以外のことは私はできる気がしないというか、考えも及ばなかった。じゃあどうしたらいいんだろうと思っていた時にあるコミュニティの代表みたいな方を ご紹介いただいて、でその方がおっしゃったのが、永井さんの人生を聞かせてくださいと。で、まあ今みたいなね、こんな風にお仕事してきた、しましたと。華々しい、いい話したいじゃないですか。こんな業績上げてって。そしたらなんと全くそこには興味持っていただかず、いや、あなたちょっと今その不妊治療についてよく聞かせてって言われて、え、そこですかって。で、まあ、こんな事情でってお話ししましたら、いや、あなたのマネーポイントそこですとか言われて。
うん。
え、不妊治療でどうやってお金稼ぐんだろうって。で、そんな風になんか不思議だなと思ったんですけど、うん、あなたが経験してきたことをあなたがその人に多く伝えたりすることだったりで、たくさんの人救えると思わないって言われて、うん、確かにそういうことだよって言われて、うん、あなたの経験こそがお金を稼げるポイントですとか言われて、うん、なるほどって思ったんですが、え、じゃあどうすんのって、その手段がわからないっていう、はい、不思議ですよね。だってそこですって言われたと、
うんうんうん、
ただその時にアンテナは立ったんですね、うん、あ、私の価値って企画やデザインをやってきたっていうだけじゃない、私のなんか人生も人に役に立つことが価値になるんだって、なんかすごく気づくことができて、アンテナは立っていたっていうことがありました。はい。
じゃあ普通ですとね、皆さんコロナで全てが止まってしまって独立開業したのにもうどうすんだよおいって感じに、
うん。
まあ、なりかけられたのかもしれないんですよ
はい。
ね。ちょっとお酒に頼ってらっしゃったというか、ね、でもある方との出会いがきっかけに、
はい。
自分の価値はもっと実は深いところにあるんじゃないかって気づかれて、その頃にホルモンというキーワードに出会ったんですかね。
もう本当にまさにすごいタイミングでですね、そのお話を聞いてアンテナが立っていた時に、ちょうど年末だったんですよね。で、2021年の年末で、なんかわからないけど、きっと私はいいことが来るみたいなね、根拠がない。でも不安で仕方がない。なんか謎のこう焦燥感みたいなのもすごくあったし。だけれども、なんかきっといいことがあるって思っていた時に、いろんな事業をさっさと持ってくる、こう、なんかやり手の、あれは実業家っていうのかな、女性の知人がいまして、何でも話が早いんです。SNS 流行るって言ったらもう、Facebook コンサル、Instagram コンサル、YouTube コンサルってもう、コンサルの仕事として高額な、こう、コンサルをできちゃう女性から、これ永井ちゃんにすごいいいと思うんだよね、この事業って聞いて、それ何の領域ですかって言ったら、ホルモンだよって言われて。え、ホルモンって、女性ホルモンとかそういうやつですか？って。私もよくわかんないけど、多分これ本物の話だから、ちゃんとよく聞いた方がいいって言われたのがきっかけで、いや、なんかこれじゃないかっていうのは、すごく手応えとしてあって、はい。そんなきっかけがありましたね、出会いとしては。
じゃあ、まあ、たらればですけども、
はい。
例えばコロナがなかったらとか、
うんうんうんうん。
あるいは永井さんがそのガッツ一筋で生きてきた職場を経験していなかったとしたならば、もしかしたらそのホルモンという領域に出会っていなかった可能
はい。
性ももちろんあるわけですよね。
もうそれはめちゃくちゃありますね。なんか、振り返ると、本当にその不妊治療とか、精神疾患ってすごくその時は辛かったし、もう気持ちとしては、本当に終わりが見えない。何をしたらね、出口があるかって全く見えない、終わりがないトンネルの中にいるような、本当になんかこう、深くて暗くて冷たい気持ちみたいな中である時が長くあって、なんか振り返っても嫌だなって思ってたことがあったけれども、それが本当に全部今活かされているっていうふうに感じることができる事業と出会えているので、まさに予言のようにコロナの時にアドバイスしてくださったあなたの体験こそが宝で、それこそが稼げるんですっていう、なんか、でもその方とに、その後に一度も会ってないんですよ。あ
その
れ
時
は夢だった
に。
かなみたいな。
まあでも導かれたんでしょうね。何かそういうもの
は
にね。で、そのホルモンウェルネス事業というのが、
い。
今年で丸5年になられると
はい。は
いう
い。
ことなんです
そう
けど
です
も、
ね。
ここが多分今日聞いてらっしゃる方も、
はい。
永井さんの言うホルモンって
うん。
何なのさっていうところがあると思うんで、
はい。
ぜひそのホルモンウェルネスって何
は
ない
。
のっていうのをお聞かせいただきたいんですけども、よいですか？
はい。ありがとうございます。そうですね。ホルモンっていう領域、まあ最初にもお話ししましたように、多くの方はピンとこない、知らない、しかもあってもなくても別に困ってないっていうような中でいらっしゃると思うんですけれども、私自身はその不妊治療があったんで、治療の中でホルモンを補充する注射をたくさん打つっていうことをしてきたので、なんか足りてなければ打って足すもんなんだな、みたいな。そして同時に私はやっぱりホルモンって自ら生み出すホルモンなんですよね、本来は。でもそれを外から足している。つまり似たものを足すっていうことは、体は違和感を覚える場合もあるので、副作用ですごく辛かったっていう経験もあったので、一方でホルモンってなんか怖いとも私は思っていたんですけれども、すごく勉強しました。で、ホルモンの授業っていうふうに最初にお話聞いたときに、アメリカで一社だけホルモンの領域に特化して研究開発しているサイエンスの会社があるとお話を聞いたんですね。で、その会社が海外展開していく中で、日本に今後事業を展開していくその準備室みたいなものができるって聞いたんですね。で、これが、どんなものなのか、やっぱり経験が活かせるからって言って、やっぱり、なんていうかな、理念みたいなものが一致しないものは扱いたくないし、関わりたくないしって、すごくなんかこだわりがあって。で、なおかつですね、私は自称自然派みたいな。自然派意識高い系ママ、めんどくさい人だったので、ナチュラルなものじゃなければ嫌だし、自然や環境に配慮した事業活動だったり、社会貢献性が感じられるものではなければ、絶対やりたくないって、なんか、そんなね、上から目線って言ったんですけれども、まあ、このホルモンをナチュラルな、本来の自分で生成していける状態を作り出すのが、この会社の目指しているとこだ。ナチュラルである。人間は本来のなんていうんですかね、生まれ備わったその状態に戻ることで、自分を発揮していけるんだっていうようなことを伝えてる会社だったので、あ、これは一致するし、ホルモンの領域って赤ちゃんが授かるとか、機嫌が良くなる、気分が良くなる、幸せを感じるっていうことだけではない、すごい広い可能性があるんだなって、私は感じることができたので、それをぜひね、皆さんに知ってほしいっていうふうに思って、今、主に啓蒙認知のための、セミナーなどでの活動が多いんですけれども、皆さんにとっても知らないけれども今後知っていっていただきたい領域って思って伝えています。
なるほど。確かにホルモンって一言で言われても、実態はよく分かってない人のは
そう
手作
で
り
す。
なわけで、これちょっと具体的なお話をお聞きしたいんですけども、
はい。
でもこのホルモンを気にかけた方がいい方っていらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、男性、女性ともそれぞれにホルモンの違いはあると思うんですが、どんな方がそのホルモンを気にするべきなのか、意識するべきなんですかね。
すごくわかりやすい例で言います。そして、中村さんのお仕事はやっぱり企業のね、経営者さんとか、従業員がいるような方と関わってると思うんで、そこにもヒントになるかもしれないんですけど、不機嫌な上司って嫌じゃないですか。
嫌ですね。僕の元上司もなんかいつも不機嫌でしたね。
ね、その不機嫌さ。近頃は吹き払って言われてるらしいんですけ
不
ど、
機
聞い
嫌
たこ
ハラ
とあ
ス
り
メン
ます。
ト。
あ、そうそうそうそうそう。ね？何なんですかって思いませんか？不機嫌な上司って確かにいました。私も、いました。いつも顔真っ赤にしてプンプンしてる部長さんとか。で、こっち気使っちゃって、あ、なんか相談行きたいけど行けないな、みたいな。で、その不機嫌さっていうのは、あの部長が嫌なやつだって思えばもうそれで処理できちゃうし、性格が悪い、怖い人みたいにも処理できちゃうんですけれども、これホルモンの観点からいくとですね、回復が間に合ってない人なんだなって思うことができたりとか、あ、幸せホルモン出てないんだなって思うことができたりとか、つまり、ストレスが多い状態っていうのは余裕がない状態にホルモンのレベルではなってしまうんですね。そうすると少しの刺激でもいっぱいいっぱいですっていうことで、 その、なんていうんですかね、怒りスイッチみたいな沸点が低くなっちゃう。
アンガーマネジメントみたいなのが苦手な人と近しいんですかね。
なので、まあ今はホルモンをよく知った私としてはですね、満員電車の中で、こう肘を、都内だと満員なんです。ぎゅうぎゅうなんです。肘でね、えいえいってやり合ってるような
はい
人が
はい
やっぱり
はい。うい
たり、舌打ちしたりとか、
ん。うん。
乗ってくんなよとか言ってたりするような人見るとですね、ああ、なんかコルチゾールさんがすごい大変なことになってんなって、まあコルチゾールってストレスに対応するホルモンなんですけど、そして、ああ、なんかオキシトシン出てないのかな、幸せホルモンとかね、なんかそんな風に感じ取ることができるとですね、なんと愛おしいって。
逆に
人間だな、人間やってんなって、なんかそんな風にも見えてきたりする領域だったりするので、はい、会社にね、もし、イライラしてる、あと、お局様ってね、私の時代は、そういうね、ご年配の、女性をちょっと、お局様とか言う、今多分言わないですよね。
あまり言わないでしょうね。そんな人いるのか な、
聞いた
単
こ
純
と
に。
ない。そう。そんなお局様は、ピクチャーとしては、なんか大体いつもヒステリックっていうイメージありません？
なんか、ピンヒーローカツカツカツカツ歩いて、手をなんか指で叩いてるイメージありますよね。
電話をガチャンって切るみたいなね。それも、ああ、なんか今思えばいたんです。私も会社の時ね。で、経費の精算とかは、その人にハンコもらわないと上に流れないみたいな管理部ってとこにいて。でもいつも怖い。なんか、電話もね、ガチャンと切ってるとかね。引き出しもバーンって閉めてるとか。やばい、今日絶対近寄っちゃいけない日だとか、周りもピリピリするわけです。で、出さなければいけない書類が溜まるわけです。あのおばさん通らないとこのハンコがいかないから、これ今日中に処理したい書類なのにって、できないできない。もうこれ、すごい、なんていうの、経済損失的なところにも関わりますよね。仕事が滞る。でも今なら、ああ、そうか、年代的にもあれ、更年期だったかなとか思えるわけです。
まあ、そっかそっか、そういう背景もね。
まあ、で、これ完全にホルモンのバランスの乱れによるコントロールを失った状態にあるので、相当本人辛かったと思うんですよね。なので、そういったところも、なんていうの、イライラしてしまうには原因があって、それが単に、ストレスだからねっていうことではなく、ストレスってどっから来るのかとか。ストレスが起きると、なぜ体調を崩しやすいかとか。それは免疫とホルモンの関係性だったりもするっていうところでは、知られてないだけで、体の中では、明確に働いてくれているので、私はやっぱり知っていくことでそのケアしていくことができる。なので、まあ、目指したいのは、不機嫌さの、こう、緩和っていうかね、撲滅したいといつも言ってますけれど。
そうですよね。永井さんが目指しているこの世界観のキーワードにあれがありますからね。ぜひ
はい。
お伝えください。
言っていいですか？
どう
は
ぞ。
い。はい。不機嫌な女撲滅と
びっくり
言っ
マー
てお
ク。
りま す。は
ね。
い。
確かにね、僕もサラリーマン時代、男性の上司でしたけど、まさにそんな人いましたよ、本当に。いつも、カツカツカツカツ、サンダルがうるさくて、これハンコ今日もらいに来てーのになーって人いました。
ですよね。それ書類が滞るじゃないです
いや、
か。
本当それでまた僕は怒られるっていう、その
あ、
ス
そう
パイ
そ
ラ
う
ルを
そう
繰り
そう
返
そ
していました、本当に。当時それを知っていれば、さりげなく机の上に、ホルモンって書いて僕は置いときましたけどね。でもこれを知らないことによる、先ほど永井さんもおっしゃったその損失の方が大きいかもしれないですよね。
大きいですね。そういっ
山
た
手
デー
線
タ
の
も
車
ある
内
み
だけ
た
でね、
い。うん。
山手線の朝の車両だけで、多分
はい。
永井さんがアドバイスできる人が何百人いそうな気がしますよ。
本当ですね。お手伝いしたいです。本当に一人でも多くの、不機嫌な女って言ってますが、男性もです。はい。
これ多分日本人が抱えてるなんか閉塞的な、なんか辛い悩みかもしれませんね。
そうですね。今、結局そういったハラスメント、吹きハラだけじゃなくて、この間まではカスハラっていうことをテーマにお話よくしてたんですけれども、カスハラなんて言葉もなかったじゃないですか。駅員さんを殴っちゃダメですとか、言わなくたって殴らなかったんじゃないんですかって。なんでそんな人ばっかりになっちゃったんだろうって、なんか悲しくもなりますよね。
なんか日本人の良さはどこに行ったんだって
はい。
聞きたくなっちゃうぐらいですけ
うん。
どね。
そこでその人が悪いとか、性格が悪いとか、乱暴な人だってことではなくて、不機嫌さが生まれてしまう社会の環境に原因があるっていうところを、知って対処するっていうことがすごくなんかみんなが優しくなって、そして幸せホルモンで溢れた世の中になっていくといいなって本気で思っています。
普通でしたらそういう不機嫌な方とかは切り捨てちゃいがちだと思うんですけども、でも永井さんはそういう人たちも包み込んで、そういう人たちが変わっていく変化を多分手を差し伸べてくださってるんだろうなっていう気がいたしますね、お聞きしてると。
ありがとうございます。
そんな永井さん、まあ、これからもっともっとさらにこのホルモンというものを皆さんに知っていただくという啓蒙活動を広めていかれると思うんですけども、どうでしょうか、ご自身の事業としての例えば5年、10年って経った時に、なんかこんなことを目指したいとか、こんなことをやってみたいっていうことっておありですか？
そうですね。やはりこのホルモンからケアするっていう考え方だったり、日常の暮らしに取り入れるっていうことを、文化として根付かせていきたいっていうのは私たちの取り組みであります。で、それが具体的に言うと、100万人への認知っていうのがまず直近の目標にあって、100万人の方が、あ、ホルケアしてるみたいな。まあ、その略し方もね、なんかかっこいい名前
オル
欲しい
ケア。
な。ホルケアってでもなんか嫌だねって。なんかホルモンケアしてるって、なんかしてるしてるって、当たり前のように、歯磨きするみたいに。なんか歯磨かないなんて信じられないって、ね、いう時代に今ありますけれども、そんな風に当然ホルモンのケアをして、そのことによって自分のパフォーマンスを最大に維持することができるっていうことの認知をまず100万人にっていう風に考えて活動しております。
多分そういうところに気づいたことで救われる、まあ、日本人に限らず世界の人たちがたくさん生まれてくる可能性は絶対ありますよね。
ありがとうございます。
永井さんですね、この番組「ビジョンの向こう側」というタイトルで皆さんにインタビューをさせていただいてるんですけども、皆さんおそらくお仕事に対するビジョンだとか思い、志をお持ちでいらっしゃると思うんですけども、永井さんが今このホルモンウェルネスっていうところに関わってらっしゃる、まあ、今の目標と関わるかもしれないんですが、志、ビジョン、もしこういうものがあれば教えていただけたら嬉しいんですけど、いかがでしょうか。
ありがとうございます。そうですね。先ほどね、私の志っていうのはいつも不機嫌な女撲滅って大きな声で言っているんですが、まあそれは自立した女性たちでたくさんのようにしていきたいっていうのも背景にあって、その自立の律が立つじゃなくて律する方の律。よくそれもね、突っ込まれて、この律は合ってるんですか？あえてこれですか？って言われるんですけれども、自分で自分自身をコントロールできるっていう状態である。まあなんかこう、意識がちゃんと立っているみたいなね。それっていうのがこれからの時代はすごく必要になってくると思うし、そういった自立して自分で自分のこうコントロールができる人たちがこうリスペクトし合ってこうコミュニティだったりとか社会をこう広げていくような新しいそういった社会の構造の何かねイメージだったりを作り上げている一つにこの自立した女性たちでたくさんのようにしていきたいって、その自立していくっていうところもバランスが悪いと自立していくこともできない、コントロールも難しいっていうところでは、明確にホルモンの働きを手に入れることで、その他の、例えば、なんだろうな、自立、えっと、神、神経とね、免疫っていうのもよく体の働きで言われますけれども、そういったところが整うからこそ、本来の自分のベストパフォーマンスを出し続けることができるので、本来の自分のやりたいことに向かって、気がかりなく進んでいける人たちをたくさんサポートしていきたいっていうのがあります。
まあ、確かに女性の方っていろんなライフステージの局面に立ち会うと、そこでバランスが崩れちゃったりとか、自分で何かをやっていきたいと思ってるけど、そこがうまくいかなくてって方も当然いらっしゃると思うんですけども、もしかしたら男性もいらっしゃるかもしれないですよね。そういう方
本
が、
当。
永井さんがね、おっしゃるホルモンの世界で救われて、まあ、さらに言うなら日本の生産性がもっと上がっていけば、なおいいですもんね。
その通りでございます。
いやいやいや。これどうですか、永井さん、今日、この音源実は数千人以上の方に聞いていただいているんですけど
お
も、いや、永井さん、そのホルモンって面白そうですね。ちょっと私もなん
ー。
か聞いてみたいんですけどって方いらっしゃったとしたならば、どんな感じで永井さんとなんかこうお話をしたりすることできそうですか？
ありがとうございます。それは、そこで言うとですね、私、一人一人にパーソナライズした、ホルモンガイド設計書っていうのをお作りさせていただいているサービスがあります。で、これよかったら、無料で、皆さんにプレゼントさせていただけたら楽しいなっていうふうに思うので、そんなのいかがでしょ
いや、面白いですね。実は私も先日、永井さんにコンサルティング
か。
してた
そう
んで
です、
た
そう
ん
で
ですよ
す、そう
ね。
です。
こ れ、せっか
そ
く
れ
だか
で
ら、
す。
なんか皆さんにね、見てもらってもいいかもしれないですよね。こんな
ぜ
感じ
ひ、
で、私別に恥ずかしくないんで出しちゃいますんで。
さすが。
ね、こんな面白いコンサルティングしてもらえるんだっていうのを知っていただけると、あ、永井さん、ますます聞きたいですっていうニーズが喚起される可能性は十分にありますからね。
ぜひ、最近は男性の方に提案させていただくことが多くてですね、いずれの方も共通しているのは、前のめりに自分の事業をより良くしていきたい。そのためには自分のね、気分や体調に浮き沈みがない状態、ニュートラルを作りたいんだが、いろいろ課題があるっていうところで、自分のパフォーマンスを最大に上げていくっていうことを望まれている方、きっとサポートしていくことができるかなと思い
じゃあもう、すっごいもう、百戦錬磨の世界で戦っているんだけど、
ます。
なんかもうちょっとこの、着火剤のようなものが欲しいとかですね。ね。
着火です。
はい。もう、永井さん、ちょっと皆さん、本当に画像をお見せしたいぐらいなんですけども、本当に、着火剤ウーマンです。はい。これ多分、永井さんの肌ツヤがすごく今、画面を見てるととてもいいんですけど、
おお、あ
こ
り
れも
が
多
とうござ
分
い
ホ
ま
ルモン効果なんでしょうね。
す。そうですね、代
ね。
謝が、私もちょっとで50歳になりますけれ
うん。
ども、代謝っていうところでは、肌の作り変わりとか、
うん。
例えば、髪の抜け変わりも、あらゆる代謝が、おそらく、だいぶね、何十年前ぐらいにって言っていいかわかんないけど、多分私は20代の時よりも今状態はいいと思ってます。
それはすごい進化ですよね。
そうです。
20代より40代が良くなっているっていう。
そうです。楽しみでしかないっていうところが、
このリアル体験をされた結果をぜひ永井さんとお話をしていただいて、感じていただきたいなと思いますんで、ちょっとお話ししてみたいなという方は、このサイトのこの下の方に、貼っときますんで、ぜひそこからご連絡をしてみていただけたらと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
本当に、とても永井さんとお話しすると、尽きませんね。面白い話が。はい。私もまあ永井さんにいろんな刺激を受けてる一人ですが、本当に今日はお話をいろいろお聞きできて嬉しかったなと思います。はい。本日のビジョンの向こう側は、ホルモンウェルネス産業主催、ライフシアター代表の永井博美さんにお越しいただきました。永井さん、本当に楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそ貴重な時間をどうもありがとうございました。